14ページ。坪田光晴議員。所有者不明土地の実態と対策は？相続登記の普及啓発を図っていきます。問い。全国的に登記簿上で所有者がたどれない所有者不明土地が増え続け、社会問題化している。原因として相続登記が義務ではないこと。登記費用負担の問題。資産価値が低い。相続人が増えすぎた等がある。町の実態と公益上の影響は？答え、税務課長。当庁における所有者不明土地の実態は把握していませんが、様々な事業において影響が出ていると認識しています。公益上の影響は、固定資産税の課税保留、生活環境や治安の悪化、土地利用の停滞などが考えられます。問い、平成29年度の固定資産税納税通知書の発送件数と2つ返礼の件数は？答え、税務課長。発送件数は18,775件で、返礼件数は8件です。問い、法定相続人が不存在の場合や相続を放棄している場合の課税保留件数は？答え、税務課長。現時点で12名分です。問い、所有者不明土地問題の解消に向けた取り組みは？答え、税務課長。ノウハウの蓄積や担当者間の引き継ぎを適切に行い、土地所有者の死亡が確認できた際には、相続人の方に相続登記の必要性や相談先などを明記したパンフレットを配布するなど行い、相続登記の普及啓発を図っていきます。所有者不明土地面積の発生予測の棒グラフがあります。西暦2016年、約410万ヘクタールが、2040年には約720万ヘクタール、右肩上がりに増えていきます。所有者不明土地問題研究会の試算より引用。石川敏子議員、西放課後児童クラブは二分割に、60人から90人へ定員枠を拡大します。問い、西放課後児童クラブは人数が増え、プレハブ校舎の教室を改修し拡大したが、現在のクラブから離れており、実際にはあまり活用されていない。内田第二放課後児童クラブのように、二分割すべきでは？答え、学校教育課長。二分割するには、リーダーの育成、支援員の確保、設備の改修等が必要となるため、慎重に検討します。問い、町は放課後児童クラブの支援の単位を何人と見ているのか。答え、学校教育課長。国、県の指標等に示されている40人を目指していきたいと考えています。問い、今議会に定員を90人とする条例改正が提出されたが、どう捉えているのか。答え、学校教育課長。適切な規模とは捉えていませんが、人材不足等の問題があるため、今後研究していきます。問い、人材確保のため、正職員を配置すべきでは？答え、学校教育課長。子どもたちが安心して過ごせるよう研究を進めます。問い、定員を拡大して詰め込むのは間違っているのでは？答え、副町長。二分割すれば、さらに町の予算が必要となります。予算は限られているため、財政状況を踏まえながら、的確な政策を取っていきます。15ページ。須田恒夫議員。市街地の活性化に向けて、事業として成り立つのか検討しています。問い、市街地活性化に向け、中央公民館付近の開発をする考えは？答え、町長。具体化はしていませんが、民間事業者等からアイデアをいただき、事業として成り立つか検討しています。安心な道路に、問い、御成街道下野地区の歩道設置工事が予定されているが、八幡神社及び町道一級一号線との交差点に右折レーンの設置は可能か。答え、都市施設整備課長。県に確認したところ、設置の計画はないそうです。今後、慢性的な渋滞が発生した段階で検討すると聞いています。問い、御成街道から 久喜市に通じる道路の拡幅は？答え、都市施設整備課長。久喜市の工事予定はないそうです。杉戸町内については交通量が増えており、拡幅の必要性は感じています。しかし、普通建設事業の休止に伴い、見通しは立っていません。にぎわいを実感できる街づくり。問い、アグリパーク夢杉戸を核とした観光誘致策として、自転車の貸し出し、杉戸塾案内人の会との史跡巡り、杉戸町推奨土産店とのコラボ等を提案するが、実施する考えは？答え、農業振興課長。参考にし、元気な町づくりの核となるよう努めます。二部前州議員、町の将来についてのシミュレーションは？地域・広域連携を推進し、持続可能な町づくりを目指します。問い、他市長に対し杉戸町の強みと弱みは？答え、政策財政課長。強みは自然環境や農地が豊か、災害が少ない、都心に比較的近い、人口規模に対し子育て・教育環境が充実している、人気スポットがあることなどです。一方、弱みは商業環境や道路・公共交通機関、町の知名度が低い、駅前通りが狭く危険であることなどが挙げられます。問い、町が生き残るために重要なことは？答え、政策財政課長。人口減少を克服していくことが重要であるとともに、人口減少社会であることに向き合い、公共施設の総量や職員数の縮減等に取り組まなくてはならないと考えています。そのためには、雇用、子育ての環境整備や近隣自治体との地域・広域連携をこれまで以上に推進していく必要があります。問い、自然環境や農地の豊かさを維持していくのか、もしくは開発を行い発展をさせていくのか。答え、政策財政課長。自然環境や農地の豊かさは次世代に継承していくために維持していきます。一方、町の活力維持のため開発による発展も考えていきたいですが、国や県等の許認可が必要な新たな開発は相当厳しいと認識しています。